はい、では次にですね、はい、平成豪情の身になったら私たちが救われたならばどういう体験なのか、まあ、それをですね、実例を通してお釈迦様の時代におられた有名な人を通してお話をしたいと思います。まあ、お釈迦様の晩年ですね、涅槃行というお経、これはお釈迦様最後の説法でございます。その涅槃行にこういう話が長い文章で、書かれてますね。で、親鸞という方は非常に感銘を受けられて、このご自身と同じ体験をされた例として、私もこういう体験をしましたと、過去にこういう方がいたけども私と同じ体験ですということで、これをそのまま教行信証に長い引用文として、我々に教えてくださっています。これをアジャセの逆進と言います。アジャセと言いますのは、この人ね、仏法を聞くまではもう大変な悪人で、まずお父さんを殺しました。お父さんは悟り開いたんだけどもね、インドで有名な大きな国のマガタ国の王様であるね、お父さんを殺しました。あとお母様もね、牢屋にぶち込んでもう殺しかけたんですね。ものすごいこの悪人だったのがアジャセ。ところがこのアジャセね、最後ね、お釈迦様の説法を聞いてガラッと大変わりするんです。もう今までね、もう悪の限りを尽くしてきた、親殺しの恐ろしい罪を作り、仏法もそしていた、そういうアジャセという人がね、お釈迦様の説法を聞いてガラッとね、素晴らしい幸せの身になったことが涅槃行に書いてあるんです。で、彼はね、この救われてからですね、もう心は大転換してね、仏教をお伝えするために非常に貢献した方なんですね。まあ、お釈迦様は亡くなった後25年ぐらい生きられた方ですけどね、釈祖が亡くなった後ね、経典結集といいまして、ね、この500人のアラカンたちが集まって説法をですね、この残す作業、残す、経典結集がなされました。その時このアジャセが中心になって、500人のビクたちにね、食事を用意して場所を用意して、ね、だからアジャセがもしいなかったらね、我々仏教は今ね、聞けなかったかもわからないんです。で、この方のね、子孫が有名なね、アショカ王といいまして、仏教ね、インド全部に広げて、そして今日本に伝わったのもね、アショカ王が全盛を敷いたんですね。まあ、それ仏法を聞くまでは何十万という人を殺戮しましたけどね、ある時一人のビクからね、この教えを仏法に触れて改心して、もう私は人を殺しませんという決意をしてね、このおそらく世界史上ね、最も優れた王様と言われます。仏教精神をですね、徹底してものすごい豊かな国になったんですけどね、多分聖徳太子に匹敵するような人で、もうアショカ王といったら本当にもうこの方のおかげで私たちは仏法を聞けると、そういう人を生み出した素地が元はアジャセなんですね。で、この後のずっと後の人がアショカ王が現れて、そして仏法が全世界に広がるね、礎ができたんです。だからこの方はなかなか素晴らしい功績を残したんですね。じゃあどういう体験をされたのかをね、だってこれは私たちも同じ体験ができるから説かれてるんですね。まあ、それを今からお聞きしたいと思います。まあ、親鸞上人ね、まあ、これを、まあ、涅槃行を、大圧涅槃行を引用されて、教えてくださってますね。まあ、教行信証では378ページでありますが、でまずこの逆心と言いますのは、これはですね、信心を得た。普通信心と言ったらね、自分が育てていくものなんだけどね、これアジャセは信心をですね、賜ったんですね。他力栄光と言いまして、仏様からね、いただいたんですね。これ逆心と言いますね。それをこの先ほどのね、例えを通して分かりやすくね、教えてくださっております。じゃあどういう体験かと言いますと、アジャセ大使、アジャセ王様は、アジャセ王はこういうふうに述べてますね。お釈迦様、私は今救われて最高の幸せ者でございます。私は今世間を見ました。世間を見たところね、イラン氏からね、イラン寺という木が生じる。イランと言いますと、これはね、臭い匂いのする木であります。臭い匂いのする種からは、当然臭い匂いのする木が生まれますね。これが当たり前。 イランという種からイランという種が生じる。これが普通ですけどね。私は違います。私は今までね、悪の限りを作ったイランに例えます、ね、臭い匂いのする、ね、悪を作ってきた私に、ね、イラン市からね、センダンジという木が生まれましたと。こんなありえない。これセンダンジと言いますが、これは非常に香りの高い木なんです ね、 ね、こっちは善、こっちは悪、こっちは善であります。最高の香りのする、ね、木がセンダンジという木ですね。普通はイランから生まれた種はイラン樹という木ができる。しかし私は今心境はね、臭い匂いのするイランという臭い匂いのする植物から最高の匂いを放つセンダンという木が生まれました。これが私の体験ですと、こう述べておられます。じゃあこれは何を例えたかと言いますと、ね、イラン樹と言いますのはこれは我が身であると。私の体、私の存在ね、私は今まで仏法を聞くまではね、よく怒り口をね、作って、そして枠ごっくで苦しんできた。たくさんの罪を作ってね、恐ろしいことをやってきた。ね、それがイランという臭い匂いの植物に例えています。そんな私がね、センダンジ、これは我が心の無根の心であると。ポイントはね、無根なんですね。普通ね、根っこがあるはずなんですね。普通この心と言ったらこれ清らかな心。心と言いますが、これは仏教では清らかな心なんですね。この清らかな心、心人があれば、ね、地獄に落ちることはない。幸せになれるんです。でも多くの人は仏法に対する心人はございません。阿闍瀬もなかったんですね。ところが、お釈迦様の説法を聞いたらね、無根の心が生まれた、体験したんです。普通は根っこが起きてね、根っこから芽ができて、ね、種ができてね、そして種から芽ができるのにね、この私の場合はね、根っこがなかったのにね、心が得られたんだと。仏様から賜った信心、そういう体験をされたんです。ね、それで、ね、センダンジュとはこれはすなわち私の心の根っこのない信心であると。じゃあこの無根とは何かと言いますと、これは私のことならば、私は初めからね、如来仏様をね、苦行うやうやしく敬う心がありませんでした、ね、そして法仏法ダルマを信ずることもしません。で、仏法をお伝えしている三が僧の集まりをね、信ずることもしませんでした。仏法僧に対する信が私はございませんでした、ね、これを無根と言いますね。普通は根っこがあって信があるんだけどもね、この阿闍瀬はもう極悪人ですから、そんな仏法僧を大事にする気持ちはまるでなかったんです。だからね、こういう私ならば当然ね、お釈迦様、もし私ね、世尊あなたにお会いすることができなかったならば、ね、これから死んだ後ね、未来、無量、ね、阿僧祇光という長い時間ね、大地獄の中にあって、ね、地獄に落ちて、そして、限りない苦しみを受けたであろうと。もし私がお釈迦様にお会いすることができなかったら、自分の蒔いた種まきで死んだ後ね、限りない苦しみを、地獄に落ちて永遠の苦しみを受けたであろうと。こういうことが知らされるんですね。これ真はまたね、因果の道理を信ずる頃でもあるんですね。仏法を信ずる人は必ずね、仏法僧を信ずる人は因果の道理が知らされます。自分の蒔いた種まきは必ず自分に結果が現れる。今まで悪を作っていた自分は当然悪因苦果で悪い結果を受けねばならない。悪い原因は苦しみという結果を生み出すことがわかるから、もし私が仏法に会いなかったら、この後も数限りなく苦しみを受けたであろうと。そういうことを実感したんですね。危ないところであった。お釈迦様に会えて本当に良かったと言われてるんです。ね。で、今私は幸せなことに、今私はね、仏に今会うことができました。今私はね、仏を見ることができました。実際お釈迦様は見てますからね。生の生きた仏様を、お釈迦様を拝見いたしました。
見物と言いますけどね、見物で、見物によって所得、
この所得、今の日本語ここから来てる実は、
うん、今はこれ給料ですけど、本当はね、うん、得るところという、文字通り
所得、
本当にあの所得は売るところ、ね、うん、仏を
所ですか、
所ところです、場所の所です、すいません、今言うでしょ所得、うん、元はお経の言葉なんですね。仏を見ることによって得られるものがあるんです。それは大きな功徳、功徳とはこれ安心感、幸せであります、うん、素晴らしいね、徳というものをですね、仏を見れば、ね、素晴らしい功徳が得られる、ね、それが今から説明がありますけどね、私は今仏を見ることができました、そして、素晴らしい功徳を得ました。この功徳はどういう力があるかといったらね、主情の自分だけじゃなくてね、多くの人々の、ね、煩悩の悪い心を破って壊すことができると。仏を見たこの功徳、つまりこれ菩提心と言いますけどね、皆さんもね、あの菩提心を起こせば、仏になりたいな、私が幸せであるようにみんなも幸せになってもらいたいというね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにというのを、これ仏教で四無量心とも言って、これ菩提心とも言いますね。それが起きたならば、ね、煩悩の悪い心をね、破り壊すことができると。自分の煩悩はもちろんのこと ね、多くの人のね、煩悩の悪い心をね、なくすことも不可、できるんですよと。もうお経ではですね、ね、こうおっしゃってますね。この見物所得の功徳をもって、主情、生きとし生けるものの煩悩の悪い心をね、破り壊しますと。こういうふうに、言われてます。それを、これをこういうふうに言ったのが、アジャセね。この後お釈迦様はこうおっしゃいます。ね。あ、王はね、あ、今のお釈迦様ですね。で、次に、これ、アジャセ王、もう王様になってますから、アジャセ王が、仏様にこう言われました。お釈迦様、もし私ね、私は今、菩提心を起こしました、ね。私はこれからね、聞いてください。主情のもろもろの悪い心をもし私がね、破って壊すことができなかったら、私はずーっと地獄にいてもいいですと。ね、無量光、限りない年月だからね、私は仏になれるけどもね、あえてならずにずーっとね、生まれ変わってもね、このシャバ世界に帰ってきて、ずっとね、地獄でたとえいてもね、みんなが幸せになるまで私はずっとね、修行のためにどんなに苦労してもいいです。苦労にはなりませんということをこれ告白するんですね。この心は仏教で菩薩の心と言いまして、阿弥陀仏はね、仏なる前、法蔵菩薩という名前だったんですけどね。で、これは、我々がなる心なんですね。皆さんもね、これを目指しましょうというのが実は大乗仏教なんですね。まあ、この頃起きたらね、未来仏になれるんです。でもね、大乗仏教ではね、仏になってしまったらもうね、完全に真理と一つになって人間に生まれてこれないんです。だからあえてね、仏教では仏にならずにね、仏になるちょっと手前にね、菩薩はまだ仏じゃないんですけどね、菩薩にずっととどまって人々を救済する ね、この輪廻の中には昔のお父さんお母さんとかね、懐かしい方々がいっぱいいるんですね。で、こういう幸せになったらね、もう自分だけ救われてからね、さっさと涅槃に入ってね、楽やったわいというふうにはならないんですよ。苦しみ悩んでる人がね、一人残らずね、救われるまであえてね、何回も生まれ変わってきてね、そして人々を救う活動をしますと。それで生まれたら肉体持ったら苦しいんですけどね、でも心は苦しくないんです。心は浄土に遊んでますから、ね、私は苦しみの中にいても苦しみとは思いませんと、すごい心をアジャセ起こしたんです、ね、アジャセもびっくりしてますけど ね、まさに法蔵菩薩の心、菩薩の心を起こしてアジャセはね、お釈迦様もし我明らかによく修行の諸々の悪い心を破らなければ、ね、私はもういつもね阿鼻地獄に落ちてね、 無料講という長い間諸々の修行のために私は大きな苦しみ悩みを受けたとしても私は苦しみではございませんと、まあ、そういう菩薩の心を起こしたんですね。これね、人々を幸せにすることが私の幸せというふうに、ね、これなれるんです。不思議ですけど ね、あなたの幸せは私の幸せですと、あなたが喜んでいたらね、私も嬉しいですと、これが仏様なんですね。逆に仏様は皆さんが苦しんでたらね、私も苦しくてたまらない、だから皆さんを救いたいという気持ち、だから放っておけないんですね。だから死んでもまた生まれ変わってね、また人間に生まれてまた仏法を説いて、これを何回何十回もね繰り返すんだと。別にいつでも仏になれるんですよ。でもあえてならずにずっと菩薩にとどまるのが大乗仏教の菩薩、これが地蔵菩薩とかね、観音菩薩とか聖子菩薩とか有名な文殊普賢もね、本当仏様なんですけどね、あえて仏にならずにずっとね菩薩にとどまって人々を救済するためにいろんな形を変えて生まれ変わって我々に仏法を広めようとしている、こういうのが大乗仏教思想なんですね。だから仏になれるけどもあえて、ね、ならずにとどまって何回も生まれ変わってきて全員が救われるまで、ね、私は仏になりません。これが阿弥陀仏の本願というんですね。これが大乗仏教の菩薩の本願なんです。それと同じ心にこの阿弥陀仏はなったんで、それを親鸞にも感動されて、私もこのようにやりたいということでね、親鸞も亡くなった時にね、90歳で亡くなった時に ね、すぐにね波がね戻ってもすぐ帰ってくるようにね、私は浄土から日帰りで帰ってきてね、皆さんのところに現れて仏法を説くぞと、ね、まあ昔の親鸞がわからんかしれんけどね、これを何回も繰り返して全員が救われるまでね、大慈悲の心、この菩提心が起きたらね、大慈悲の仏様の心が自分のものになるから、そういう気持ちになってね、人々を救うことがね楽しいんです。これがね仏教なんですね。
勉強すると面白いのはね、
娯楽という言葉ありますね、娯楽、うん、これ元は仏教の言葉らしいですね。なんと根拠はね、人々を救う活動を娯楽というんです。私みたいにね、こういう仏法を話すこれ大好きなんですけどね、これを本来の娯楽というんです、本当はね。あるいは遊戯、幼稚園児が遊戯、お遊戯しますよね、これも元はね、根拠を調べたらね、説法のことです。私みたいにこういうね、喜んで説法をするね、これ遊び戯れなんです。肉体は辛いけどね、この仏法、人を救う活動はお釈迦様は遊戯とおっしゃるんです、ね、遊び戯れる、ね、あれは極道とあります、極道はね、あれは道を極めるですね、あれはね仏法を極めることを言うんです、元はね極道
ね、
あれは道楽、道楽ね、あれ本当の意味は道を楽しむ、だから仏道を楽しむ、こういう仏法をお伝えする、これが一番の極道であり道楽であり、娯楽であり遊戯なんですね。意味変わってしまったのはね、仏法がちょっとね間違って伝えられたからです。本来はいい意味なのにね、ほとんど日本語ではね、ね、わしは道楽極道ですって言ったらお前なんじゃとなってしまいますけど ね、本来はいい意味ばっかりだったんですね。だから本当の仏教を、ね、学んだらね、こういうね人々を救うことが娯楽であり遊戯であり極道であり、ね、道楽なんですね。だからこういう、ね、活動が楽しくなる、これが菩薩様の活動、それを阿弥陀仏も同じ体験してね、それをお釈迦様に述べられたんです。でそれを聞いた時ね、この後、ね、その時にマガタ国という人たち、これ阿弥陀仏はマガタ国という国の王様だったんですけどね、その時ね、同じ周りの人たち、無料の人民たちもね、これ阿弥陀仏が大変わりしたんで、ね、みんなね菩提心を起こしたと書いてあるんです、この菩提心、これはね意味は、ね、知恵を求める頃、仏になりたいということですね。私が幸せであるように皆さんにも幸せになってもらいたいという心を菩提心と言います、これをね阿弥陀仏が菩提心を起こしたんで、周りの方々もみんな菩提心を起こしましたと書いてあるんです、ね、そして、このね、このようなね、この人たちも菩提心を起こした、これによってですね、
アジャシーはどうなるかと言いますと、今までのね、重い罪が全部消えてしまったと。今まで抱えていたね、重い罪が未白、かすかに薄くなりましたと。こういう体験したんですね。
だから皆さんでもね、この、自主の瞑想でもやってみたらね、心ね、楽になりますよ。ね、もし皆さん病気になっても、癌になってね、そういう苦しい状況でもね、このね、自主の瞑想をもし皆さん生まれたらね、体は痛いけどね、心が穏やかになります。また、心が集中できたらね、あのセロトニンが出てね、痛みも結構あの緩和できるらしいですね。本当にね、痛みを、この結局、同じ痛みでもね、人によって違うのはね、セロトニンの量が違うんです。心が一つに集中できたりするとね、結構痛み減るんですよ。一つに、例えば慈悲の瞑想といってね、心を集中させると、実際、体の痛みをね、軽減できる可能性も十分あるんです。ただ、穏やかな顔で死んでいける場合もあるのはね、そういうことなんですね。だから仏教では、もし臨時の方がいたらね、先ほど言いましたように、お父さんにね、念仏を勧めたように、やっぱり念仏を勧めるのが一番なんです。で具体的には、私が先ほど言ったようなね、慈悲の瞑想をね、心がもう真剣に唱えてみると。これで、この罪が消えることもあります。その瞬間だけでもね。で、実際、アジャセは、ね、菩提心を起こしたことによってね、人一倍、誰よりも罪深かったアジャセが、今までの重罪が全部消えた。かすかに、ね、かすかで薄くなったと。こういう体験したんですね。これ皆さんも実はね、これ体験できるからお釈迦様おっしゃってるし、親鸞聖人おっしゃってるんです。まあ、この、講義のポイントはね、菩提心がいかに素晴らしいかを皆さんに知ってほしいんです。菩提心を起こせばね、これたとえ悟り開かなくてもね、罪悪消せますからと。ね。臨終乗り越えられますから。ね。悟り開けなくてもね。だから、この菩提心を起こしてもらいたいし、仏様の慈悲の心がね、起きるように、ね、やっぱり、こういう話をぜひね、正しく聞いていただきたいんです。で、ここではね、これああいうね、皆さんと比べたらずっとアジャセがひどい人間なんですよ。ね、もう極悪人ですわ。そんなアジャセが救われたんだから、誰でも救われますというのが、このね、阿弥陀仏の本願。仏教ではそういうね、ね、悪人も見捨てないんです。これが仏教のまたね、いいところですけどね。普通は悪人はもう助かりませんけど。この涅槃行では最後ね、アジャセでも救われることをまた説いたのが、この涅槃行の素晴らしい点でもあります。最後、臨終亡くなる時にね、こういう親殺しの恐ろしい罪を作ったものでもね、助かるんですよと。仏法を聞けば、ね、仏法を聞かれてればもちろん無間地獄ですけどね。で、話を元に戻しますと、ね、アジャセは菩提心をね、周りの人たちも起こして、自分も起こして、周りの方々も起こすことによって、今までの抱えていた重罪が未白になりました。かすかで薄くなりました。そして、王や、ね、アジャセ王もその奥さんも、そしてそのね、息女たち、女性たちで仕えていた、ね、お手伝いさんやそういう人たちもみんなね、同じく、あのこたら三百三菩提心を起こしましたと。聞いてた方はみんなね、そういう菩提心を、まあ、大小はありますけどね、みんながみんな悟ったわけじゃないですよ。でもある程度の菩提心をね、ね、起こす働きがあるんです。で皆さんがそういうね、清らくになったらね、家族もね、喜ばれますから。ね、皆さんがね、もう悲壮な顔でね、苦しんだらもう家族も悲しいですけどね、皆さんが菩提心を起こしてね、亡くなるならばね、家族も喜ばれますからね。ちょっとそんな感じ。アジャセがね、菩提心を起こしたんで、奥さんもね、仕えていた人たちもみんな菩提心を起こして、ね、幸せになったという話が、このお経なんですね。そして、この後ね、アジャセ王が、このね、ギバというね、同じ年齢の、このギバという名医、お釈迦様の主治医はね、ギバという人なんですね。で、実はこのギバはね、腹違いのこれ、実は子供だと言われます。ギバをね、捨てられた、捨て子をね、このビンバシャラ王がね、拾ったんです。でも、なんとその子供はね、道使いの女性に産ました子供だそうなんですね。だから実は、アジャセとギバはね、腹違いの兄弟なんです。で、このギバはね、優れた、もう頭も良くてね、悟りも開き、お釈迦様の、おそばに仕えて、このギバから、ね、ギバに誘われて、アジャセはね、説法を聞きに来たんです。 小さい頃から同じように育ってますから、うん、だから仲良かったんですね。で、ギバーから説法、お釈迦様の説法を聞くようになって、で今アジャスは救われたんですけどね。でそのギバーに対して、アジャス王はねこういうふうに喜びを語ってます。おギバーよ、お前のおかげでわしは救われたぞ、幸せだ、聞いてくれギバー、わしは今な、ね、未だしせずして転身を得ました、短命を捨てて長命を得ました、長い命を得ました、無常の体を捨てて常住の体を得ましたと、こうおっしゃったんですね、うん、これも自分の体験を述べてるんですね。まだ死んでないけどね、心がねもう天使といったらこれね長い生命を持った、あの天上界といったらねすごい長い生命なんですね。まだ仏じゃないんですけどね、一応ねあの逆心という体験はね悟りの第一段階で、ここまでいったらねあと何回生まれてもね次の世界天上界か人間界なんです。もう地獄に落ちない、三毒の煩悩がこれイランがねほとんどなくなりますから、だから何回生まれ変わってもね天上界もしくは人間界で不退転の境地でね、何回生まれてもねあの地獄に落ちないんです。でそれを天心と言われてますね。まあ浄土と言ってもいいですね、浄土のことを、あの浄土は天上界の中の一つの上古典というのがありまして、そこを浄土というふうに多分言うんだと思いますけどね、初期仏教では上古典というところが天上界があります、そこを浄土というふうに多分言われたんだと思います。そこにねもう生まれることがわかるからね、もうまだ死んでないけども、ね、長い生命を持つことのできた天身となりました。そして命の短い自分だけどもね、長い命を持つことのできる、何回生まれ変わってもね地獄には落ちませんから、ね、命はもう実は永遠ですから ね瞬間瞬間生まれたり死んだりしてますけども、もう三幕道地獄に落ちることがないからね、それを永遠の生命長命と言われました。あるいは無常の体ね、いつ死ぬかもわからないけども心は浄土に遊んでますから、ね、常の身と言ってね、生まれ変わってもねもうそういう地獄に落ちることはない、人々を救う活動のために何回もね死んだら天上界か人間界にまた行ってまた帰ってくる、ね、この浄土とこのシャバをね、ねシャトルするんですね。ネアにまで行ってもいいけどね、それはやらないんですわ、人々を救うために私のような苦しんでる人たくさんいますから、ほっとけませんのでね、ずっと全員が救われるまで私は何回もね人間界と浄土をね、あるいは天上界浄土とこのシャワ世界を何回も往復して、その間の体を天身長命上身とこの涅槃行では言われております。そして私は諸々の修行に対してあの子たら三百三菩提心、この菩提心を起こさしめられたり、ね、皆さんが起こしてもらいたいですと、私でさえ救われたんですからみんなもなれますから、ぜひね救われていただきたいですというね、今までになかった心がアジャスに起きたんですね。そしてこの後ね、常にこれ下地といってね、今度は自分の救われた体験を歌にまとめて、これ下はこれ歌です、字もこれ歌というんですね。あの昔は暗記して仏教を勉強したんで、やっぱり歌にした方がね覚えやすいんですね、うん、ちゃんと韻を踏んでますから。ただよくお経には下地といって歌の形で書かれています。まあ、これ非常に長いんで後で最後時間があったら説明します。でアジャセはこの後ね自分の救われた喜びをね、この下地で、述べられます。そして述べた後にお釈迦様の説法が次ございます。このご自身の救われた体験をね、皆さんに知ってもらいたいんで述べた後、その時世尊お釈迦様はね、アジャセ王を褒めたたえてこのように言われました。まあ、これが皆さんに知ってもらいたいところでしょうね。良いかな良いかな、おアナンよ、お前良かったな良かったな、良いかな良いかな、もし人ありてよく菩提心を起こさ、このお前はね菩提心を起こした、これ実はすごいことなんだぞ、大変なことなんだぞとお釈迦様ねアジャセにおっしゃるんですね。菩提心がいかにすごいかと言いますと、こういう説明をなされます。まずね、まさに知るべし、よく知りなさい、この菩提心を起こした人はすなわち諸仏大衆を 称言すると。この菩提樹こそね、諸仏方は喜ばれ、そして大衆もね、喜ぶ。ね、諸仏大衆をね、飾るんだと。大王、お前実はな、過去世はこうだったんだと言われるんですね。これ、アジャセも知りませんでしたけどね、お釈迦様はね、仏の悟り開いたらね、過去世全部わかるんです、ね。ご自身のこともわかるし、皆さんのこともね、もう抜群のこの、禅定力、禅定力という力を得てますから、宿命通と言いましてね、過去世が全部わかるんです。まあ、お釈迦様以外にもそういう人いますけどね、そういう修行を積めば、そういう能力は体得できるとお経に書いてます。で、この宿命通でお釈迦様はね、阿闍瀬の過去世をこういうふうにおっしゃるんです。阿闍瀬よ、お前昔な、過去に、ビバシブツという仏様のもとで、お前は初めて、菩提心を、あのくだら三脈三菩提心をあなたは起こしたんだと。そしてな、お前な、それから今日まで、私の出世に至るまで、私がこの世に地球上に現れて仏法を説くまでね、何章もあるけどもね、お前は未だかつてね、その中間の間において、非常に長い年月が、ビバシブツの仏にあってから、今まで長い時間が経っているけどもね、未だかつてお前はな、地獄に落ちたことはないんだと。だから、いやですよ。そうなんですかと。こんなひどい人間やのに、落ちたことなかったんですかと。マジャセもびっくりですけどね。ありませんでした。地獄に落ちて、苦を受けたことがなかった。大王まさに知るべし。マジャセよく知りなさい。菩提樹、お前は過去で菩提樹を起こした。これ素晴らしい功徳がある。菩提心はどういう働きあるかといったら、今言ったようにね、このような、無料の家宝があると。つまり、地獄に落とさない家宝ですね。だ皆さんもね、根性で菩提心を起こしたならばね、この阿闍瀬のようにね、限りない幸せな家宝が得られるんだ。それは、地獄に落ちないということですね。三幕道に落ちない。普通ならばほとんどの人はね、地獄が鬼畜死王に落ちて、ね、大変な長い期間苦しむんですけど、菩提心を起こした人は、無料の家宝があって三幕道に落ちることがないんです。これを皆さんに実は私は言いたいんです、このお言葉でね。そして大王よ、ね、だから今からお前はね、これからも常にまさにこれから常にまさに菩提心をね、御意志務め納めてきなさいと。これからお前ずっとね、この菩提心を起こし続けて進みなさいと言われたんです。で、これをそのまま実行したのが阿闍瀬。最後亡くなれば、この後二十数年間ね、生きましたけどもね、大活躍して最後亡くなっていきます。阿闍瀬の大活躍で仏法がインドに残り、それやがて世界に広まるね、きっかけ作ったのが阿闍瀬ですからね。で、だから阿闍瀬よ、お前は常にね、菩提心を務め納めていきなさい。なぜそう言ったと言ったら理由があるんだと。何を思っている上に、この因縁によって、この因縁に従って、まさに無量の悪を消滅することができるからだと。これがすごいですね。いいですか？この菩提心は皆さんに無量の果報が得られます。じゃあ、限りない幸せな結果とは何だと言ったらね、今まであなたが抱えていたね、悪業、ね、三毒、無縁の重い罪がね、菩提心によって、そして念仏三昧によってね、限りない悪をね、消して滅することができるんです。だからお前これからもずっとね、常に菩提心を務め納めていきなさいと。また、このね、阿闍瀬の周りの奥さんとかね、そういう、ね、息女たちもね、菩提心を起こして幸せになっていくのはね、これは、自分自身の悪も消えるし、周りの人の悪もね、消滅させることができる。これはすごいことですわね。それで、こういう説法をね、お釈迦様はね、阿闍瀬に対して言われたんですね。そして、それを聞いたときですね、阿闍瀬王とマガタ国の人たちはね、この説法を聞いてね、ね、座より立って、そしてね、喜び溢れて、最後説法終わったという話なんですけどね。まあこれはちょっと驚きですけどね。もう一回言いますと、ね、大王よ、ね、 まずお前は過去美馬私仏、これはねお釈迦様お経にはね七仏と言いまして、お釈迦様は7人目の仏で、それまでこう地球上で実はね6人の仏様がおられたそうなんですね、うん、ずっとものすごい昔ですけどね、まあ、まだ歴史では解明されてませんけど、一応仏教ではお釈迦様が7人目で、ね、過去に6仏いたんで、その中に美馬私仏という仏様がいたんですね。その時にアジャセはね仏法を聞いたそうなんです。でその時にねアジャセはね菩提心を起こしたんです。でこれが起こしたことが因となってね、これをずっとね保ち続けたんでしょうかね。それで未だかつてあなたはね地獄に落ちて苦を受けたことがないと言われたんです。でも根性結構ひどいことやってますから、なんかがあったんでしょうけどね。でも落ちたことがないとお釈迦様はおっしゃってますから、ね、そしてね大王よまさに知るべし、ね、だから菩提心は地獄に落とすことのない働きがあるんですね。菩提心がどうしてすごいかと言ったら、ね、地獄に落とすことがないからです。だから菩提心はこのような無料の果報が得られるんですよ。で大王だからこれからも大王は今から後や常にまさに、ね、無料菩提心を御一種務めて納めていきなさい。なぜかと言ったらこの菩提心を起こすという因縁によって、この菩提心を起こした因縁によってこれからねあなたの無料の悪をね消滅させることができる。またあなたの周りの人たちのね悪もね菩提心を起こすことによって消滅なくすことができるパワーがあるのがこの菩提心なんです。でそれでこの説法が終わるんですね。あと最後ですね、時間ちょっと5分か10分残ってますから、じゃあアジャセはねどういう体験をされたのか歌でね説明しておられます、まあ、これも皆さんもねできたら起こされたら、これが菩提心ですから、ぜひね最後の難しい話ですけども、まあ聞けばなんとか分かりますから頑張って聞いていただきたいと思います。じゃあアジャセはね菩提心を起こしました。どういう心を起こしたかと言いますと、まあ、非常に長い文章なんでもうポイントだけを皆さんにね最後紹介しますと、聞く者は、ね、諸決を発する、ね、仏法を皆さんね聞いたらねどうなるかといったらね、諸決、これ煩悩なんです、うん、仏教では煩悩をいろんな表現するんですね。諸決、これもろもろの決、はこれね煩悩イコール決と言います。これはね迷いの世界に結びつけるという意味なんですね。よく怒り愚痴を起こしたらね武天輪廻、この輪廻からもうね離れられない、もう結びつけられてね、もう縛られてね、苦しみの世界からね結びつけられて離れられないから結というんです。それをねこの仏法の力、この菩提心を起こしたらね、その煩悩貪欲嗔恚愚痴欲怒り愚痴を破るからね減っていくんです。だから皆さんも説法をしっかり聞いていったら ねだんだん、ね、必要以上に物を欲しがることがなくなったり、だんだん怒りが減ってきたりね、嫉妬心が弱くなったりすることあるんです。しっかり仏法を聞いていけば必ずね煩悩は弱まっていきます。だから聞く者は諸決を発すと、お釈迦様はっきりお経におっしゃってますからね。そしてそれはなぜかといったらね、もろもろの主情は皆如来の御子なり、お釈迦様はねお前たちみんなねわしのかわいいかわいい独り子だぞとおっしゃってるんです。仏教ではこれを仏子、ね、如来の子供、仏教では大乗仏教ではね仏様はみんなね一切修行にね差別なくね一人一人に対してねお前はわしのかわいい独り子だぞと、ただ慈悲はいつもかかってるから安心しなさい、頑張って仏法を聞き抜きなさいとおっしゃってるんですね。他の人は見捨てても絶対あなたは見捨てません、これが阿弥陀如来であり、また仏様の御心なんですね。ただアジャセもねこんな極悪人でしたけどもね見捨てられずに救われたんです。ただこのね仏の慈悲をいつもね思っていたら、ただ念仏していたらね安心できます。臨終迎えてもね安心できますから、ただいつもね念仏相続が大事なんですね。私を見捨てない仏様がおられると、これをやっぱり感じていただきたいんですね。もろもろの修行は皆仏様方のかわいいかわいい独り子なんだぞと、あなたを見捨てずにね、なんとか救おうとね心をかけてくださっているのが仏様の仏力 ね、仏様も皆さんにそういう救おうという力をね、注いでくださっています。そして私も願いたいことが5つあるとおっしゃってですね、願わくば、ね、この功徳をもって私はこういう幸せになりました、この功徳をもって無常道に栄光せんと。この功徳はね、独り占めにできません。今私がいただいた賜った功徳はね、無常道、これは仏の道ね、最高無常の道、生きとし生けるものと共に分かち合いたい、みんなに栄光をします、差し上げます。仏教はね、あげても減らないんですわ、うん、この功徳はね、人に伏せてもね、あげてもあげても返ってくるんです。だから人に仏教では例えばね、あの2000円施したらね、仏教では10倍100倍1000倍表現があって ね、あのそれぐらいで功徳を得ますとおっしゃってるんですよ。だから絶対ね、不正をして損はしない、もちろん相手間違えたらダメですけどね、やっぱり正しい相手であればね、この功徳は計り知れない。この仏道にね、栄光する自分の功徳を全部ね上げたら、また余計に返ってくるんです。これが因果の道理なんですけどね、私はこの功徳をね、全ての人が救われる無常の道に私は全てね栄光していきますと。これが菩薩のね、また願いでもある。まだ願わくは、私の願いは三宝が常にこの世にね存在することを願います。三宝とはこれは仏法僧のこと、ね、仏教では宝といったらね、皆さんの貯金通帳の金額じゃないんですわ、土地でも株でもない、仏法僧、これが皆さんを幸せにするね宝物でございます。仏様、仏の説いたダルマ、真理、教え、そして仏法をお伝えしているね、僧、三段、正しく仏法を説いているね、僧侶、これが世の中の宝とおっしゃる方もおっしゃるからね、三宝が常にね、この世に増しません、常に増します、存在する、ずっとこの世にね残ってもらいたい。残ったらまだ皆さんもね、生まれ変わってね仏法を受けますからね、やっぱり仏法を残す活動はね、私の未来の自分のためにも大事なんですね。皆さんすぐね死んでも人間に生まれてきてもらいたいですからね、また多分人間だと思うんですけどもね、その時にまだ仏法が残ってないと仏法来ませんからね。だから、三宝を常に世に増しまさんと、こうアジャセは願いました。また願わくはこの功徳をもって、このね、ここをもって衆生の獅子の悪魔を破りとうございます。これ仏教ではね、煩悩をね、魔と言うんです、うん、煩悩はね、ケツと言ったりね、いろんな言い方あるんだけどね、悪魔の魔はこれね、皆さんのね、修行を妨げるもの、これを悪魔と言いますね。あるいは睡魔ね、こっくりするとやっぱりね、仏法切らなくなるからね、これ睡魔と言うんですね。だから魔と言ったら仏教では仏道を妨げるものを魔と言います。これに4種類あるんですね。天魔、そして御運というこの私の肉体という魔と、ね、あと死、自分が死なればならないという魔とね、まあ、4つあるんだけどもね、この煩悩を4つに、ね、私たちのこの修行を妨げるものが4種類ありまして、それを破ってみせる。皆さんとありがたいのは島ですよ、島、ね、特にこれ死ですね、一番嫌なのは死でしょう。この死を乗り越える力が仏法にあるんです。臨終深いでもね、穏やかな心で死んでいける、これが仏法なんです。4種類の魔、ねね、いろんな魔がある中で、それをね仏法の力で破ってみせたいですと。このアジャセも破れました。皆さんもね、この仏法によって4種類の悪魔、ね、魔をね破ってくださいと、こういうふうにおっしゃるんですね。そして願わくは、今度は修行が、生きとし生けるものがことごとく全部菩提心を起こしてもらいたい、ね、できればね、全員が願わくは、諸々の修行がことごとくみんな菩提心を起こして、心をかけていつもね仏方を思い念じていただきたい。念仏していけば必ず幸せになれるから。そして最後に、また願わくはね、諸々の修行は永久に長く煩悩を発し、ね、仏教の目的はいいですか、ね、煩悩を、ね、永久にね
なくすのが仏教ですからね。
あの現在の仏教界でね、残念ながらね、救われても煩悩は減りませんという方々がいるんです。これは私は間違いであることをね、このね話から分かると思うんですね。ね、煩悩を破るとありますしね、ね、魔を破るとありますしね、永久に諸々の煩悩を破りますということは減るんです。弱くなります。でやがてなくなっていくんです。こういう実感があるんですね。これはまだ皆さんね、悟り開いてなくてもね、正しく仏法を聞いていたらね、だんだんね、これは楽になります。悟ってなくても ね、これが穏やかになっていきます。この慈悲の頃で、この菩提心はね、これ悟った心だけじゃないんですよ。今皆さんに起こせるんです。まだ悟ってなくてもね、これ自力の菩提心と言いますけどもね、悟ってなくても菩提心は起きるんです。起きたらね、悟ってなくてもね、重い罪が軽くなりますし、ね、無量の悪が消していける、ね、そして地獄に落ちないというね、ありがたい無量の果報があるんです。だからそんなね、悟る悟らないね、囚われなくてもいいですね。悟れたらありがたいけどね、悟れなくてもね、心が変化していく、心がね、清らかになっていく、ね、だんだんだんだんね、必ずね、仏法は聞いていけばね、必ず心は変化がございますから、ね、そうすればね、たとえ悟ってなくてもね、次の章ね、人間に生まれて、ね、あるいは天上界もしくは人間界に生まれて、まだ仏法が消えますから、ただひたすらやっぱりね、仏法を正しく聞いて、そして、まあ、念仏ですかね、菩提心を起こし続ける。あいだせならば、これからあなたは常に菩提心を務め、収めていきなさい。いかに菩提心がすごいかをね、あいだせを通して、この説法を通して皆さんにもね、知っていただきたいなと、こう思いますので、ね、もう私も皆さんもね、もうそんな遠い先じゃございませんからね、臨終もね、必ずどんな人も死んでいきます。ね、たとえその死が来てもね、穏やかな臨終が迎えられるようにするには、やっぱり、ね、菩提心が大事だということをね、まあ、この説法で、知っていただければと思いますね。はい、じゃあ休憩を入れたいと思います。